77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は8月7日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ私の方はね、まあいろいろありましてね、まあ最近ね、まあこの番組はね、ラジオ番組でやってるんですけれども、まあそれ以外のね、まあいろんなメディアでもね、紹介していただく機会がね結構ありまして、はい、つい先日ね、NCC 長崎文化放送さんのテレビでね、夜ね、バースっていう番組があるんですけれども、それでね、紹介していただきました。はい、でこのバースって番組ね、全部で4回あって、でまあ夜ね11時40分とかね、もう結構遅い時間にやるんですけど、1回1回がね短いんですよ。で短くてね、もう2分半とか3分とか、まあそのぐらいなんですけど、それで、ね、全部で4回紹介されるっていうね、まあそういう番組でね、でまだあと3回あるんで、まあどんな感じになるのかなって楽しみなんですけど、まあ、この番組が、なんでしょう。なんかこう、長崎県のね、で、なんかいろいろなものをね、こう、生み出す、クリエイター的なね、存在の人をこう紹介するっていう、なんかそういう番組なんですよね。はい。で、過去にね、紹介された人は、まあ、いろいろなものを作り出すっていうね、まあ、そんな感じな人が、なんですけど、まあ、私はね、まあ、何かっていうと、ね、バーでね、農家バーナヤでお酒を作っています。はい、そしてその原材料のねベルガモットをね生み出す畑をね作っていますって、まあ作りましたってね、そういう過去にねいろんなものをねこう作ってきましたっていう、なんかそういう過去の今までどんなことをねやってきたかっていうことと、あとこれからどんなものを作りたいかっていうね、まあそういうね、ことをね取材してもらったっていう、そういう番組でした。はい、でこれ4回放送されるんですけど、取材自体はね1日だけだったんですよ。はい、で1日でもう早朝からで、ね、早朝起きてね、で、まあ、まず畑ね開拓地から取材が始まって、で開拓地でしょ、で午後になったらお店の方でまあいろいろねドリンクを作りますとかね、であとはそうですね、で、まあ、そのドリンクを実際飲んでみますとかね、そんな取材だったんで、なんかねもうほんとね朝から晩まででした。はい、でも面白かったですね。はい、まあね、もう最初から最後までね、なんかもうずっとねもう全力でやってたので、ね、こう終わったらねなんかこうヘナヘナって感じでしたけどね。はい、まあでもそんな感じでねこうね終始ね、結構笑いが絶えないっていう、まあ、そういうロケだったんでね、面白かったですね。はい、でまあそんな感じなんですけど、まあ、それ以外で言ったらね雑誌にでもね、紹介してもらうことになりまして、先日ね取材があったんですよ。はい、でそれがねこう何の雑誌かっていうと、なんていうんですかね、 JA グループさんのね JA の、月刊誌ね、家の光っていうね月刊誌があるんですけど、それだけじゃなくてねこうそれに関連するね雑誌があるわけなんですけど、それのね地上っていうね、地上ね地面の上ですよ、地上っていう、雑誌がありまして、それにね紹介してもらいました。紹介してもらえ、まだ掲載されてないんですけど、店舗をねに来ていただいて、で取材していただきました。はい、で今回はねそれどんなね取材かっていうと、お店をね農家バーナヤの紹介なんですけど、なんかこうイラストで紹介してもらうんですよね。はい、で結構緻密に描くイラストレーターさんでね、なんか本当ね味がある絵を描かれるんですけど、その方にねイラストレーターさんについ先日ね取材してもらいまして、でどんな風になるかなというところです。はい、でもねこれ本当楽しみなんですよ。はい、ね、雑誌に紹介されるってねあんまりなかったんですよね。 あんまりなかった、はい、なんかねこうね夕方のテレビ番組とかそういうのが多かったんですけど、雑誌はね少なくて、ね、でもまあとはいっても何回かありました。はい、でもね初めてなのはねイラストで紹介されるってことですよ。はい、雑誌に紹介されるってねこうね店内を写真で写して、で写真でこう提供してる 姿を写して、で写真でね、そのドリンクとかね、おつまみとか写すっていうのが、まあ、大体そうなんですけど、イラストは初めてです、はい、なんか嬉しいですね。だってね、心を込めて書いてもらえるっていうことなんでね、嬉しいですし、なんか楽しみですね、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、いろいろね紹介してもらって、なんか楽しみだなっていうことです、はい。まあね、相変わらずね、暑さ厳しいのでね、だからもう本当ね、こうお互い気をつけてやっていきたいですよね。はい、ね、もう私もね、外仕事ねあんまりいないんですけどね、まあ、最近ね、熊本地震のね、こう募金活動とかでね、外に立ったりとか、そういうこともあったりするので、なんかでもそういう時もね、まあ、気をつけながらやっていきたいななんて、まあ、そんな風に思っているところです。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマね、何にしようかなと思ってね、今日は何の日でね、こういろいろ調べたんですよ、はい。で、今日8月7日でしょ。8月7日はね、もうね、見なくても分かるんですけど、は絶対花の日だよなということで、花の日、あ、出てきましたね、はい、花ね、フラワーの花もありますし、ノーズの花もあります。はい、ノーズの花はね、日本耳鼻咽喉学会が1961年に制定って言って、なるほどね、花ね、花大事ですもんね。鼻のトラブルあったらね、なんかいろいろね、本当に苦しいですよ、はい、ね、鼻炎とかね、副鼻腔炎とかね、まあ本当いろいろありますもんね。でね、新型コロナウイルス感染拡大してる時は、結構嗅覚がね、鼻が効かなくなったよとかいう人もいましたし、ね、まあ、今でも治らないという人もいるので、だからまあ鼻大事ですよね、はい。でお花も大事ね、お花、まあどちらもお花ですけど、フラワーの方も大事なんでね、まあ、今日はね、まあ、そのフラワーの話をしていこうかなと思うんですけど、結構他にもいろいろあってね、バナナの日っていうのもあるんですよ。バナナはね、日本輸入、あ、バナナ輸入組合が制定した8と7でバナナ、まあ、まあそうですよね、バナナ、はい、っていう感じでね、なんかね、いろいろあってね、バナナも話したい。で、オクラの日でもあるんですよ。オクラの切り口が星形をしていることから、月遅れの七夕の日を記念日としたっていう、なるほどね、こう何ステップか経てのオクラの日ってね、いうことでね、もうどれもね、ナイラジオっぽいんですけど、ね、今日はね、花でいこうかなというふうに思います。はい、なんですけどね、まあ、ちょっとその前にね、今日はの長崎にとってはね、結構大事なね、大事な日がね近いので、だからね、まあ、ちょっとそのことについてもね、ご紹介したいと思います。というのはね、あさってね、8月9日ね、長崎にとってのね、まあ、原爆の日なんですよね、はい。で、まあ、いろんな人がやってきて、で、今から81年前になりますね、はい、に祈りを捧げるっていうね、まあ、そういう日 になるんですけれども、まあそれがね、まあ記念日って言ったら、記念日っていうのかどうかわからないですけど、ね、長崎、ね、原爆犠牲者慰霊平和記念式典っていうのがね、行われます、はい。で、私もね、まあね、ここでこう皆さんと一緒に、ね、平和を祈って、で犠牲者に祈りを捧げますっていうのをねするんですけれども、今年はね、立山防空壕ってあるんですけどね、それをね、こうみんなで見学に行くっていうね、まあ、そういう予定になってます、はい。で、まあ、実際ね、どんな感じだったかっていうのね、まあ、機会があれば皆さんにレポートしたいと思うんですけれども、はい、もうこの8月9日ね、あさってですよ、はい。でこれがね、1945年のね、8月9日に、ね、午前11時2分ですよ、午前11時2分に、ね、アメリカ軍の爆撃 B29 ね、ボックスカーという名前なんですけれど、が、プルトニウム原爆 ね、名前ファットマンっていうんですけど、それをね、投下してね、でそれがね、長崎市の、ね、松山町っていうところで、ね、そこで、ね、上空で爆発したということです。で、約7万4000人の市民が犠牲になりましたって、はい。で、でさらにね、7万5000人が重軽傷を負いましたという、まあ、そういう出来事です、はい。もう大体のことはね、皆さんご存知だと思うんですけどね、はい。でこのね、長崎ね、このね、もう、まあ、まあやっぱりね、こうこれ広く知られてるので、私もね、いろんな国にね行ってね、どこ出身って言われるとね、言われてね、東京大阪とか言われて、長崎って言うと、知らない人はね、いないですね、はい。で、ああ長崎ねみたいな感じでね、言われます、はい。で、まあ、広島長崎でね、覚えてる人が結構海外で多いのでね、出身どこって言ったっけ、広島だったっけとか言われたりもするんですけど、いや長崎の方ですって、まあそんな風にねお話します、はい。でね、もう私結構ね、いろんなね国で、まあ、このね、長崎出身ですって言うとね、原爆のねことについてね、お話しするっていうか話題になるんですよね、はい。だからまあ今日ね、ちょっとね、そんなお話もねしようと思うんですけれども、 まあ、いろんな国で本当ね、あ、長崎ねって原爆があったところねって言われるんですけど、一番ね言われたのがね、まあ、行ったことが多いからっていうのもあるんですけれども、あれですね、中東アラブ諸国でそういう話をすることが多かったです。はい、でアラブ諸国はね、何でしょう、まあ、結構何でしょう、アメリカにね批判的な人がね多いからっていうのもあるんですけど、なんかでも本当ね、原爆投下についてね、で原爆のね犠牲についてね、かなりね同情というかね、まあ、そういう風に言われることが多かったです。はい、でね、結構ね言われたのがね、そのアラブ人たちね、なんか本当にねこうアメリカはね悪いことしたみたいな感じでねすごく言うんですよね。はい、でまあ私もそうですし、まあ私以外のね長崎県民の人そうだと思うんですけど、なんか別になんかこう今ねそのアメリカが悪いんだとかね、であとはねこういやいやなんかこう始めたのは、ね、こう日本なんだとか、そういうことをねこう言う人は多分あんまりいないと思うんですね。まあもちろんね、誰が投下したとかね、まあ、そういうことも大事なんでしょうけど、まあ、それよりもこれがこう二度とね起こらないようにっていうことの方を皆さん話すと思うんですよ。はい、でまあ私もそうですし、でねなんでしょう、なんか誰が悪いとかいうことをそんなにこの日は話さないんですよね。はい、でもねなんかねこうアラブ諸国で結構ね、まあ、そういう話がすごく出て、で私が結構ねもう衝撃的だったのがね、結構ねいろんな人がねこうなんでしょう、アメリカにねこうやり返すべきだみたいなことをねこう私に対して言ってくるんですよね。はい、で日本はねその原爆をね2回も落とされてるんだから、アメリカにね2回ね落としてやればいいんだっていうのをね、結構なんかこう なんでしょう、なんか割とこう軽くって言ったらあれですけどね、ポンとそういう発言がねよく出てきてね、で私はね結構ね、まあ、困惑したことがねありました。はい、あんまりそんなこと思ってる人ねいないと思うんですよね、長崎県民もね日本人もね。はい、でそう思うだろうみたいな感じで言ってくるんですよ。はい、でもなんか私もそうだねって言うわけにもいかないんで、いやあんまりね日本人そんなこと考えてないよって言うんですよね。そしたらね結構不思議がられるんですよね。えってね、そうだそうだって言うと思ったんでしょうかね。はい、でまあそんな風に言われて、まあ結構もう本当意外がられることが多かったですね。はい、まあだからまあ一応ねこうちゃんと説明しないとなって言ってまあ説明するんですけど、なんでねそんな風に思わないか、なんでねこう私たちがねその原爆をねこうもうやり返そうというふうに思わないかっていうとねっていうことを話したんですよ。はい、でもこれ本当まあこんな単純な説明でいいのかなみたいなのも思ったんですけど、もしね日本がねあの原爆をもう一回ねもう一回というか原爆を作って、そしてねアメリカにねこれがお返しだって言ってね2発ね落としたらアメリカどう思うってね、アメリカどうするって、そしたら絶対もやられるでしょって言って、でそしたらまたこっちもまた同じ数やるのって、そしたらまた向こうも同じ数やるのって、そんなやったらね世界がいくつあっても足りないよみたいな感じでね、まあ、そんな風にねもう本当単純な話なんですけど、まあ、そんな風に話すんですよ。そしたらアラブ人たちもね、ああまあ確かにそうだなみたいな感じで ね、そんなことになったらね良くないよねみたいな感じで思っそう一応納得してくれるんですよね。はい、でまあそんな感じでね、お話しするんですけど、まあ、やっぱりねなんかねこういろいろね考え方がねこういろいろ違うんだなっていうのをね海外に行って話すとねやっぱ思いますね。はい、まあね、まあ今ねその何でしょう、この日本でもね核抑止力についてね、もっと現実的に話そうとかね、まあ、そういうふうに言ってる人もいて、まあ、でそんなことを考えるなんてとんでもないとかねいう人もいますよね。はい、でまあ実際ねこうどれが正解っていうのは、まあ、それはどういう見方にするのかっていうのとね、あとね、立場によってもいろいろ変わってくるでしょうからね、いい悪いを判断することはできないんですけど、でもねなんかね本当にねこう、普遍の見方っていうのがねないっていうのね、海外でこういう話をするとすごく思いますね。はい、ね、でもね、まあ、確かにねその原爆を作ってね、こうね、仕返ししてやるべきなんだとかいうのをね、まあ、一理あるなって、なかなかさすがにそれは思えないんですけど、はい、でもね、なんかこう、多分今ね、こう日本を取り巻くね、安全保障の、ね、状況で言ったらね、多分なんかこう、昔みたいに、こうただね、 純粋に祈りを捧げるだけでよかったという時代はもう終わってしまったのかなという感じはしますね。もう、はい、なんかもっとね、どんな風にね、国を守るのかってね、平和がずっと続くようにって守るのかっていうのはね、前よりももっと具体的に考えなければいけない時代がやってきたんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、そんな感じでね、やっぱりね、こう長崎出身っていうのを海外で言うと、まあ、そういうね、もういろんなね、お話を聞く機会があってね、本当にね、なんかこう正解がないなっていうね、こう無限にね考えなければいけないというね、まあ、そういうのがねたびたびありますね。はい、であとはね、これもまあ紛争があったところなんですけど、東ヨーロッパのねバルカン半島のね、旧ユーゴスラビアとかねいうあの辺りの国に行った時はね、やっぱり長崎って言ったらね、原爆ねっていう風にね言われるんですけど、もう何でしょう、なんか旧ユーゴスラビアの国で話した話はね、なんかね、もうこう私が今までね聞いたね戦争体験とかいうのとね全くね違うお話がね、多かったです。これはね、コソボっていう国ね、コソボっていう国に行った時の話なんですけど、コソボもね、まあ、戦争があったんですよね。独立戦争があって、でそれでね、ユーゴスラビアから独立するっていうね、セルビアから独立するっていう感じなんですけど、その時にね、戦争があったわけなんですよね。はい、でコソボでね出会ったね結構若い女の子たちがいるんですよね。でまあもう今からもう10年くらい前なんですけど、その時にねコソボのね、首都プリシュティナっていうところがあって、で、そこからね、プリズレンっていう町にね、一緒にね移動したね、女の子がいて、名前ユルカちゃんっていうんですけどね、そのユルカちゃんっていう子が、紛争のことをねすごく教えてくれたんですよ。はい、でその子はね、コソボ紛争の時にね結構ちっちゃかったんですよね。はい、でちっちゃくて、でもね、覚えてるっていう風に言ってね、で話してくれた内容が、紛争が始まってね、でセルビア兵がね自分たちの住んでいる、まあ、集合住宅みたいなところだったと思うんですけど、そこにねセルビア兵が入ってきて、そしてね武器を持って、そしてそこに住んでいる人をね連れて行ったみたいですね。はい、で連れて行ってね、でまあいろんな人をね連れて行ったんですけど、でその人たちが連れて行かれた先でどうなったか知らないですけど、次の日にどこかの道でね発見されるっていうのがね、いうのをその子はね体験してるわけなんですよ。はい、でこういう話をね、こう具体的な話をこう聞くわけなんですけど、もうね、コソボでね聞いたね戦争体験っていうのはね、なんかもう白黒時代の話じゃなくて、もう自分がもう生まれてる時代で、自分よりももっと若い人から聞くっていう戦争体験でね、もうこれはね、遠い国の話なんですけど、なんか遠い時代の話じゃなくて自分も生きてる時代の話なので、その子のね話してくれた話はね、なんかねずっとね、ずっと頭からね、頭のねこう奥の方にねこびりついてね離れないようなね、そんな感じがありました。はい、でどんなことがあったかっていうのね、ほんと事細かくね教えてくれたんですけれども、なんかそれをねこう声に出してね、こう誰かに話すっていうのはね、なんかどうしてもできなくてね、今でもね なかなかできずにいますね。はい、それがねコソボでの出来事でした。はい、でそのねゆるかちゃんたちとね、移動してね、プリシュティナっていうところから移動して、プリズレンという町に行ったんですけれども、そこの町でねそのゆるかちゃんのお友達がねこうみんなで集まってね、お茶をしようって言ってね、でね、刑事あなたも一緒にお茶参加しないって言われてね、ああいいねって行こうって言って参加したんですよね。はい、で、20代の女子たちですかね、が集まってお茶するんですけれども、やっぱね出てくる話題がね、なんかねなんか流行りの話とかね楽しい話とかじゃなくてね、やっぱ紛争の話がねばっかりじゃないですけど、やっぱ結構出てくるんですよね。はい、で結構出てきて、そしてなんかみんながその見た話とかをお互いに話して、そしてね私にもね伝えてくれるんですよ。はい、でこんなことがねコソボであったのよって言って伝えてくれて、で私のことね忘れないでねって言うんですよね。だからね もう忘れられないしね、はい、で忘れられないしね、なんかもうね、あの20代のね女の子たちがね集まってね、そしてね次に会ったねセルビア人は殺すわみたいな感じでね、あの本当の真顔でね言ってるのを見てね、なんかねこう今までのね、なんでしょう、あの一応はねこう綺麗に終わらせる、戦争のねお話っていうのとね全く違ってね、でそれでねもう忘れないでねって言われましたけど、もう忘れることなんてねできないよね、まあ、そんなお話をね、聞かせてもらいました ね、はい、ね、もうその子たち今どこで何してるのかねわからないですけどね、でもね、このぐらいの時期になるとね、もうすごく思い出します。はい、あとはね、お隣のねボスニア・ヘルツェゴビナっていう国もなんですけれども、ボスニア・ヘルツェゴビナもねもうすごいね紛争があったんですよね、はい、で私がねそこで、サラエボっていう町 とね、あと、モスタルっていう町に行ったんですけど、そのモスタルっていう町でねあった、男性がねこう指をこう見せてね、でこう指今ねこう吹っ飛ばされただろう、吹っ飛ばされてこう1本足りないんだよみたいな感じで、でこれはね、セルビアの爆弾でね吹っ飛ばされたんだみたいな感じでお話してくれて、あそうだったんですねって、戦争大変でしたねみたいな感じで、まあ、そういう感じのことを話したんですけど、その人が話してくれたのはね、それもねまたね今までのね経験とね、まあ、全然ね違うお話でしたね、はい、それはねどういうことかっていうと、戦争中ね大変だった話もねそれは当然ねたくさんしてくれたんですよ、はい、まあ、どういうふうに大変だったかっていうと、まあ、セルビアの、あ、セルビアのって、そのボスニア・ヘルツェゴビナのね首都サラエボの町がね、セルビア軍に包囲されて、で周りにね周り丘で囲まれてる町なんですよね、はい、なんかちょっと長崎っぽいです、はい、でそのね丘のね上にねセルビア軍がね砲撃陣地をねいっぱい作ってから、そしてねその町に向かってねどんどん大砲を撃つんですよ、はい、だからこう市民の人たちねもう外に出られないんですよね、危なくて、はい、とは言ってもね、なんか物資とかをね持ってこないといけないわけじゃないですか、調達してこないといけないわけじゃないですか、だからねなんかこう少人数でねちょろちょろっとねこう出るんですけど、そうするとね市内のねすごく高い建物 をセルビア軍が占領してて、そこからね狙撃兵がねスナイパーライフルでね通りに出てきた民間人をね狙い撃ちするんですよ、はい、だからねこう煙幕を焚きながら移動したりとかして、ね、なんかそういうので大変だったっていう話、それとねトンネルをねものすごく長いトンネルを掘って、そしてセルビア軍がこう見ていないところから、トンネル経由で物資を運んできた話とかね、まあ、実際私もそのトンネルにねこう入らせてもらったんですけど、まあ、そういう話をね聞かせてもらいました、はい、だからそれはね、まあ、戦争中のお話です、はい、でもねそのねボスニア・ヘルツェゴビナで聞いたお話もね、まあ、本当に何でしょう、本当に忘れられないのがね、私たち日本人でねこう戦争がね終わったらねこう何でしょう平和が訪れるっていうのと、まあ、当然そうでしょって思ってるんですけど、そのボスニア紛争はね全然違ってね、戦争が終わった後です、終わった後なんかお互いにもう攻撃するのやめましょうねって言って、で武装解除しましょうねって言ってね、した後に、セルビア軍がね何でしょう、なんかもう自分たちはこう武器を持ったままでいて、セルビアの兵士たちが何でしょう、ボスニアのね武器を持ってない人たちを大規模に連れて行って、そしてこう連れて行って、もうここからちょっとなかなか言葉にできないんですけど、まあ、特にね特に女の人がねその被害を受けたっていう、まあ、そんなね出来事をねすごくねこう詳しく教えてくれました、まあ、この話はねこうもうちょっと上手にできるようになったらまた何かでお話したいと思うんですけどね、これなかなかお話がねちょっと難しいところです、はい、だからね結構ねもうこのぐらいのね8月9日になってくるとね、あ8月9日近くなってくるとね、もうこういうふうにねなんかもう本当にね自分が子供の頃教わった、まあ、戦争と平和っていうね、まあ、そういうのがねとなんか全くね当てはまらない、全然違う世界がねあるなっていうのをねこうどうしてもこう思い出しますね、はいはい、もうそういう感じでね、はい、ボスニア・ヘルツェゴビナはねこう戦争が終わった後に 本当にね、あの悲劇が訪れたっていうね、まあ、そういうことをねこう教えてもらった、まあ、そういう、旅でしたね。はい、で東ヨーロッパはそういうのが多かったですね。はい、まあ、その後ねハンガリーとかねポーランドとかね、まあ、そういうところにも行ったんですけど、まあ、実際ね戦争もねこうやっぱひどかったですよね。まあ、第二次世界大戦中ねあの辺りね、ナチスドイツ対ソビエトの、まあ、戦場になったっていうのところが結構あるんですけれども、じゃあ戦争が終わったらね平和が訪れたかっていうと全然そういうわけではなくてね、ね圧政とね、弾圧がねがやってきたっていうね、まあ、そういうお話もねもうたくさんね聞かせてもらいました。はい、もう本当ねなんか戦争って終わりさえすればいいってもんじゃないんだなっていうのをねすごくねこう感じた時でしたね。はい、でちょっとねもう最後にねこうナヤラジオっぽいねお話をねしようと思うんですけれども、今日ね今日花の日っていう風に言いましたけれども、ちょっとねこう花の日ですけども、まあ、ちょっと大事なね、まあ、大事なこの、まあ、戦争と平和っていうねテーマでお話しようかなと思うんですけど、結構ねこの農業ねやってるとね、農業関係の仕事してるとね、農業ってこう大事ですよねってね、もしもね戦争が起こったりとかして食料が入ってこなくなったら、そしたら日本の農業ってね国内でね作る農産物ってすごく大事なんで、やっぱり農業って大事なんですよねって言われるんですよ。はい、だから戦争が起こった時に、ね、日本の農業大事なんだって言われるんですけど、でもね確かにまあそうっちゃそうなんですけど、でもねちょっと違うところがあって、はい、なんかね戦争がね起こってね、そして畑がねあってね、そして畑があって農家がいてもね、でもねトラクターが入ってこなかったら、あトラクターの燃料が入ってこなかったらトラクター動かないですし、はい、そしてね一生懸命ね畑でね、作ったものをね運ぶためにもねいろいろね燃料エネルギーがいりますし、で肥料もいりますしっていうのところなので、だからねやっぱりね戦争ね起こらないのがね農業的にもね一番いいわけなんですよ。はい、でそれをねこうどうにいかにして止めるかっていうのが大事でね、はい、だからね国防よりもねこう農業が大事なんだって言われて、まあ、一応褒めてもらってるんでしょうけどね、でもねなんかねこう畑だけねのんきに作ってることもできないっていうね、まあ、そういうねなんかリアルなね現状がねあると思います。はい、だからね昔はねなんかこうもうちょっとね世界情勢ねまだ優しかったんで、まだねもしかしたらねそうだって私たち農業は大事なんだみたいな、農家は大事なんだみたいな感じで言ってたかもしれないですけど、最近ね農家の人たちがねいやエネルギーが入ってこなかったら大変だしねって、自分のね耕してるね畑にねミサイルでも落ちて爆弾でも落ちてきたらねもう農業やってる場合じゃないのでね、だから本当にねそう起こらないようにねこうしてもらわないといけないんだよっていうことをね結構最近のね農家の人は言ってるっていうね、まあそういう感じですね。はい、まあねまあそろそろお別れの時間になってきました。今日はね花の日ということで、ね、お花についてお話したかったんですけれども、ちょっとね平和の日の前にね戦争と平和についてねお話しさせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、最後ちょっと農業と絡めましたね。花の日はまたちょっと改めてねお花の話ねしたいと思います。はい、まあ花の日じゃないですけれどもね、まあどうかそれでよろしいでしょうか。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バー内の淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。